QIC。
ああ幕下ってたら疲れ知ったよ。
やっぱりね、慣れないことはするべきじゃないですね。
今日だってあなたもう本当あれですよ、もうね、夕方から生配信やって、その後関西食べ物百貨3本撮りで、で俺で今 QIC ですからね、ヘトヘトです。しかも今日食ってるのって夕方食べたカップヌードル1個ですからね。
あれ健康状態良くないですね
本当に。でも久しぶりにあのカップ麺食った。
あ、ジャンキーな。
うん。なんかあのカップヌードルのシーフードの、はい、なんかイカバージョンが今あって、イカを食いました、ね。お便りいきます。こちらは、はい、兵庫県神戸市からいただきました。50歳車屋勤務、ラジオネームひよち。
ありがとうございます。
日本では長さが5キロ、5000メートルを超える、これ長大トンネルってなんか長大じゃなくて長くて大きいトンネル、
はい、
長大トンネルは石油を運ぶタンクローリーなどの危険物積載車は通行禁止となっております。
へ、
これは道路交通法で定められており、違反して通行した場合6ヶ月以下の懲役、重いね、または30万円以下の罰金が課せられます。
あ、だいたい罰金じゃないですか。
で、長大トンネルは防火設備などの維持メンテナンスコストが跳ね上がるため、はい、通行料が高くなったり税金の投入が大きくなるなど、デメリットがあります、
うん、
でそのため、例えば中部横断自動車道の樽峠トンネル、これは長さが4999メートル、
はい、
新名神高速道路の箕面トンネル、
はい、
4998メートルと、まあ、要するに5000メートルを意識し、
はい、
ギリギリ超えないよう、
はい、
抑えられているところがあったり、あるいはトンネル工事中5000メートルをいやいやこれ超えそうだぞと、はい、いうことになると一部山をくり抜いて道路を地上に出し
トンチじゃないですか、
5000メートル規制を回避するという、そういう奥の手もあるんだ。
はあ、
でまた水の底を通る、その川とか海の底を通る、はい、水底トンネルは長さに関わらず、危険物積載車の通行は禁止となっている。
じゃあ北海道行けないですか。
例えば首都高速道路で、はい、いや北海道はまだ鉄道しかないですよ。
あれ高速なかったですか。
ないですよ。
あれ
ないです。
あ、
はい、首都高速道路で神奈川県を通る横浜北西トンネル、これは4100メートル、まあるいは、阪神高速道路の神戸長田トンネル、これ長さ3907メートルは5000メートル未満ですが危険物積載車は通れません。で逆に3年前令和2年の7月豪雨というのが九州でありまして、これはあのまあ高速道路じゃなくて国道があの普通になっちゃったんですね、崖崩れとかで、
はい、
でその時に九州自動車道の肥後トンネルっていうすげえ長いトンネルがありまして、これ6340メートルあるんですよ。でこの肥後トンネルでは全国の高速道路で初めて前後に誘導車を配置した、まあ例えばほらあのパトカーみたいなやつを前後に
こう、
ね、あの黄色の回転灯みたいなのつけながら走っていくみたいなやつでしょ、
はい、
でそれをこう配置した場合、特例で通れるということで、この時は9日間でタンクローリー車72台がこの人吉地域への燃料供給を行ったでちなみに現在、日本で一番長いトンネルは首都高速道路山手トンネル、長さは18キロ、18,597メートル、
18キロって、
すげえ長いです。
貝塚市から泉大津ぐらいですね。
まあまあ、わかりにくい
ところですね、はい、
トンネルも様々ですということですね、はい、これでもどうなんですかね現実的なのかね、5000メートルはダメだけど、はい、4999メートルはいいっていうのはどうよこれ、
まあ、実際のそれはあのやっぱりなんかね、物差しをやっぱ決めとかないとは、まあ、いけないっていうのはあると思うんですよね。
いやだから、はい、例えばそのトンネルの前後にだよ、
はい、
そういう危険物が通る場合の水先案内とかをするような、
はい、
そういうパトカーがいてたね、
はい、
でちゃんと いくらかちょっとあの手数料払って、
はい、
でそれだったら通れますっていう風にした方が現実的なんじゃないの、
は
い、
まあそうですね、
うん、それであのとにかく危険のないように、
はい、
その前後の車間距離をものすごく取れるような形で、
はい、
その真ん中にそのタンクローリーとかを挟んでやっていくとか、あるいは対向車の車線が例えばもう片側1車線みたいな感じでこうひょっとして向こうが突っ込んでくるかもしれない時は片方を一時的に止めるとかいやそれぐらいやってても燃料輸送とかって大事だからね。
まあそうですね。
だからそれぐらいやった方がいいんじゃないかって気もするんですけど、これはどうなのか。
あ、もうそこやったらもう普通に船使った方がいいんじゃないですか。
いやただこれ山奥とかだったら
船じゃない。あ、山奥はそうですね。
うん、ね、まああの木田さんもあれですよね。あのトンネルで長いこと住んでらっしゃるわけですけど、トンネルはどうですか。
行きますね。
トンネル、あの好きなトンネルってありますか。
ないです。
犬鳴トンネルがおすすめ、なんかね、あのお気に入りとか聞いたことありますけどね。
それどこの犬鳴トンネルですか。
今日犬鳴トンネルですね。
福岡ですか。
和歌山もありますけどね。
和歌山の犬鳴トンネルと福岡のではどうなんですかね。
どうそうかんないですけどね。
だって俺和歌山の犬鳴で別になんかこう事件の話聞かないけどね。
ほー、そうですか。
うん、ほー、福岡は犬鳴トンネルやばいですよ。
ああ。
入り口であの友達を申しちゃったりしてますからね。ヤンキーが、
へ
え、そういう殺人事件も起きてます、
ね、はあ、はい、なんかあるんですね。で
今一応犬鳴トンネル入れないですよね、コンクリートで塞がれちゃって
き
て、ね、
は
あ、僕が入りましたけどね一人で、
はあ、
懐中電灯なしで入りましたからね、
いえ
真っ暗の中、
はあ、
トンネルの向こう側が月明かりでポーンと明るく見えてる、そこに中を一人で歩いてって、
いえ、恐ろしいですね。
もう全然怖くないんだそういうのって俺。
ほ
う、うん、ただほら蛇とかいたら嫌だなと思って、
は
あ、それだけは気にしながら、
ね、なんかあれですか、なんかあのお地蔵さんの目が過去光ったらどうのこうのっていうのは、あれ別のトンネルですかね。
お知らないそれ、
はあ、
それなんか LED かなんか、
いや違う違う、普通の石像のお地蔵さんなんですけど、はあ、なんかそれはたまになんかその赤く目が光る時があって、その後はなんか
それ大麻組かなんか食べてたんじゃないの。
いやいや何かあるみたいなあれがね。
ああ、ケンさんはあのトンネルを移動するときに注意することとかありますか。
トンネルを移動するとき注意すること、
注意するとか、木田さんは注意しないでしょ、周りが注意するんでしょ。
なんか意味がわからないです。
いやこうね、トンネルに入って運転するときにこう急にね、こう昼間だったら急に暗くなったりとか、あるじゃないですか、ね、その視野がこう見づらかったりとか。
キラメさんの場合いつもね、トンネルのね2車線のトンネルでもね、普通になんかあのイエローラインをねこう蛇行運転しますからね。
ああ、うん、パララパララって言った
のね。変わらないですけど。
ああ、そうね、キラメさんの車は勝手にあのヘッドライトが勝手につきますからね。まあ。そうですね。
自分のやつもつくんですけど、普通にあの王とか嫌なんで。
ああそういうことね。
はい。手動にするだけです。
俺別にトンネル、なトンネルそうね、別に好きでも嫌いでもないね。まあ時々ねこう人が、あれ人がいたんじゃないみたいなあのそういうのありますよね。あとあの鉄道で移動してる時に長いトンネル通ってて。外見たらじーっとこっちを見てる人がそのね高速で移動してるこの電車にぴったりシンクロして顔がずっとこっち見てるんですよね。
ああ、
そんなことありましたね。
あったんですか。
うん、よく見たら隣の人の顔でしたね。反射してただけでした、ね、という、ことでございまして、はい、さあ今日ね私あのあれなんですよ、なんか朝からくしゃみが止まんなくてですね、
あ悪いです
、鼻炎、
いやいや噂されてるんです、うん、
ああで
会議でもしてるんじゃないですか。
ああ
暇な、
でしかもそれで長時間喋ったもんですからちょっと今ヘトヘトになってて腹も減ってきたんで、そろそろ番組終わろうかと思ってるわけですけども、
はい、
お知らせです。
はい、
来週11月26日放送分のこのQIC は、
はい、
放送1400回記念です。
あ
1400回、
はい、
やっておりますね。木田上谷優子が登場したのが、
はい、
600回か、そのあたりぐらいから
です。そうなんですよ、結構新しいですね。
そのあたりからです。で、
600回、
それでもだからあれですよ、でもなんだかんだで、800ぐらい出てるわけです、この人は。なかなか大したもんですよ。
そうですね。
で、ね、どうですか、こう、この長い歴史を振り返ってみれば、北上優子のこの半生が見えてくるわけですけど。
歴史年表欲しいですね、なんか。
いかがですか？
いや、
運で終わりかよ。ということで、
まあまあ、
ね、来週は、まあ、最近えのき塾担当になってますけども、エッグさんが来ます。はい、そして、前、アシスタントやってくれてた、ストロンボリまゆちゃん、現在、関西食べ物百科も参加します。
はい、
で、あと、みんな来るよって言ったら、じゃあ来ないかんな、って。鍋しますか、鍋とかっていうおじさんが来そうな感じがしますし。
悪意がいますね、もうね。
で、あと、ピナユリはまだ聞いてないけど、来るのかな。
あ、
ま
あ、
で、まあ、九州からは、木田優さんがリモートで出演ということになります。
はい。
にぎやかにやっていこうと思ってますので、どうぞこの TYC の思い出とか何でもいいんですけど、うん、そういったのも含めてお便り募集してますんで、どしどし皆さん送ってください。ベテランの方、ビギナーの方問いませんので、どしどし送っていただきたいと思っております。はい、そして、これは来月に入りますが、12月、は、12月は4回放送があります。1日じゃないや、これ、放送がな 3日と10日、17日、そして24日が、の4回ですね。で、31日日曜日なんですけど、31日は当然 FMC 行く年来る年になりますので、QIC は1回お休みです。で、ここで、12月24日放送分ですが、えのき田新右衛門還暦記念ということになりますんで、まあ、赤いちゃんちゃん子を着させられて放送するのか何なのか分かりませんけど、
着たいんですね。もうい
や、まあ、もうね、だって一生に一回ですからね。
あ、そうですか。
だってこれ61で着たったらダメじゃないですか。60で着るから値打ちがあるわけですから。ああ、まあそういうことですよ。
もうパーフェクトボーリング並みになんかあれですよね。
え、
パーフェクトボーリング並みにロビー活動するんで、もうこれ着たいんやなと。
いやいや、もう着ますよ私。誰も買ってくれなかったら自分で用意しますよ。
いやいやいや、
でもしくはですね、はい、いや、買わなくていい、私が縫うっていう、作るっていう人がもしどっかいらっしゃったら、早めに、はい、早めに教えてください、それ。出ないと、バッティングしちゃうので、24日に間に合えばいいんですけど、もし作るって言ったら、今すぐ教えてください。で、なかったら勝手にこっちで用意します、ね、ということでございまして、還暦であります。みんな同級生が還暦になってしまうという、気持ち悪い。
感激ですね。
恐ろしいですね。ということでございまして、さあ、前島くんから面白くない、シャレが飛んだところで、そろそろお別れの時間が近づいてまいりました。いやいや、本当にあれですね、そういえば、18日、これ収録したの今17日金曜日なんですけど、はい、18日土曜日はついに、
ついに
助さんうどんが大阪進出です。
するんすか。
ついに、ついにやってきます。そしてすでに重曹駅西口には、
はい、
あの立ち飲み屋の名店、北上優子も大好きな七つ屋が進出しました。昨日行きました。入れませんでした。おっさんばっかで入れませんでした。
だからやっぱりね、多分スケさんも多分そんな感じになるんじゃないですかね。
最初なるでしょうね。情熱できると思うよ。
で、多分ね、最初のって多分ほらフードパークの時と一緒で、
で俺もすでにあの50円引き券ゲットしてるから。
ただからごたもちですか。
ええ、いやじゃなくてあのネットで、あのツイッターでつぶやくと、はい、あの向こうから、あるいは LINE だ、 LINE でつあの友達になって、はい、ちょっとあのでツイッターを使うんです。それで50円チケットいただきました。何回も使える、ということで、
はい、
さあ2023年、
はい、
本当にね押し詰まってまいりました。
激動でしたね。
一月半過ぎましたね。だから一月半ですね大体ね、
はい、
というところです。まあゆくくるのテーマも決めなきゃいけませんしね、本当にね、はい、いろいろやることもたくさんあるわけですけれども、頑張っていこうと思っております。はい、えのき塾塾生募集しております。
してます。
そして、繰り返しになりますが IBB 基金募金、どうぞご協力よろしくお願いします。頑張りますんでよろしく、
はい、あなたの寄付が IBB を進める力になります。
はい、原動力になります。よろしくお願いいたします。そして、現在あのFMC の、パーソナリティ候補募集中です。はいはい、で今まであのアクティボっていうサイトで募集してたんですけど、アクティボの募集を今回ちょっと終了いたしまして、
はい、
もうあのこの FMC の、親サイト、その fmc.or.jp、
はい、
こちらの方と ibb.大阪、うん、こちらの方での募集に限定して進めていくことになりまして、
はい、
現在、関西地区だけの募集になっていて今九州では募集しておりません。
はい、
ということで、まあ、この淀川区のスタジオに、
まあ 来れる人ですね、
来れる人ね現実的に、
はい、まあ、どれ頑張っても京都和歌山奈良とかそれぐらいが限界じゃないですか。
まあ電車賃とかもかかりますからね、はい、それはあのまあ、 あの考慮していただいて大丈夫だっていう、あの距離にお住まいの方
は
どうぞ、
はい、
あの応募していただきたいと思います。詳しくはまた応募要項をまた出したいと思いますので、できればツイッターだとか SNS でのフォローよろしくお願いいたします。はい、さあそろそろ別れの時間です。お相手は榎田信也門と
前島と、
そして、IBB 九州は
平尾英子でした。
それではまた来週、来週は賑やかに1400回どうぞよろしくお願いします。ごきげんよう、さようなら。